それでは今日は私が交わりたいと思います。今日はの OK、 じゃあ後でこれはピー感謝します。これ、まあ、ブログにもちょっと書いたんですけども、なんかね最近わけがわからない。この新改訳聖書はですね、ね、なんかドックマン財団という、まあ、後ろにも書いてあるんですけども、ロックマン財団というのがありましてですね、アメリカに。でその、ロックマン財団というのがなんかそのフリーメイソンとかイルミナティと関係していて、その NSB っていうのもあるんですね、アメリカのスタンダード、アメリカンスタンダードバージョンね、それの翻訳がなんかすごく意図的な翻訳がされていてね。で最近のね、なんか英訳聖書もね、そのイエス・キリストが神であるということをね削除しているわけ。でそのイエスの皆っていうのをね、まあ、私の友達のエレミアさんによりますと、何千箇所、何百箇所か何千箇所かね、それを削除して、つまりイエス・キリストが神であるということをね、その何減少させるというか、ね、そのイエスの神性というものをこう貶めるような役がなされていると。わお。でこの新改訳聖書って今なんか新しくまた出るらしいんですけども、中間法人新改訳聖書翻訳なんとか会とかっていうのがありまして、でそこで42名の、まあ福音派の人たちで翻訳したと。でそれをなんかまた観光会が、出版して、命の言葉社なんとややこしいことになっちゃってるわけで、ロックマン財団がですねお金出してるんですね。1968年ぐらいまでこれ出版するためにかなり翻訳するためにお金かかるでしょ。それ 46% ぐらいその資金を提供している。それだからそのロックマン財団がですね、この新改訳聖書の著作権をよこせということで裁判を起こしてたんですね。でそれ取られちゃいますと日本で自由に翻訳出版できなくなるから、なんか船木さんとかっていうでしょ、その先生が一生懸命頑張って裁判ずっとやってたっていうわけよ。それでなんかようやく、まあそれは日本の方でお金払ってね、相当お金を払ってで納得してもらって、まあ、この今、こうやって私の前にあるんですけども、なんか相当これややこしいことになってるみたいね。でロックマン財団のその、まあ、英訳聖書も含めてこれ大体なんかほらアメリカの聖書と似てるんですよね。でこれは MSB かな、なんかそれに沿ってる、ニューアンロクマンファンデーションで書いてありますね。これも書いてあります。版権所有とこうなってるんだね。だからロックマンがこれ版権持ってるという形に、これ私の持ってるバージョンではなってるんですよ。で新しい、これは新しいやつなんですけど、これ版権のあれ書いてないのかな。これはですね、版権は書いてないですね。翻訳が新改訳聖書刊行会、発行が日本聖書刊行会、発売命の言葉書とロックマンというのは書いてないですね、これはね。だから新しいやつはなんかロックマンというのから外れてますけれども、まあ、というわけでね、その、まあ、一部の人、まあ、具体的には再建主義と言われる人たちがいるんですけれども、その彼らに言わせますと、いわゆるプレミレっていう、プレミレニアム、つまり千年期の前にイエス様が再臨する、ね、これをプレミレっていうんですよ。で多くの福音派ではそれ、まあ、信じてる、もう私なんかもそのパターンになるんですけども、その千年期前に主が再臨されるっていうね、この説は、 まあ、J.N. ダービーという、プリマス・プラザネンというイギリスにですね、方たちがいたの19世紀ね。ウォッチマン・ニーなんかもすごくそのプリマス・プラザネンから影響を受けてるんですよ。で日本にも今伝道出版社っていうのがありまして、で何だっけな、集会キリスト集会という形であちこちにあるんですが、まああの系列ですね、 J.N. ダービー、それからスコーフィールド、スコーフィールドのリファレンスバイブルって持ってますでしょ皆さん、持ってない？スコーフィールド有名、超有名なんです。どうもそのスコーフィールドっていう人物は何だか知らんけどですね、なんか愛人作ったりですねその家族を捨てちゃったりとか、わけもわからんことやってるっていうわけね。でそんなのが言ってるそのプレミアっていうのは、これは悪魔の教えだとかって、まあ再建主義の方々は言うんですよ。であの人たちはポストミレと言いまして、その全世界にですね弟子化が行われると、御国化、つまり福音が伝わってですね、主は全ての国民を弟子とせよ、だから全ての国民を弟子とせよって言ったんだから、それはなるんだと。ですから全世界がクリスチャンになってる、で御国が文字通り地上に建てられた後に、つまり来ると。で今はもう千年期に入ってるっていうわけね、入ってる、今が千年期だっていうわけ。でそれはなぜかというと、もう主は全天地と、天と地の権威をもう与えられていると。ですからもうすでにこの地上がキリストの御国になっていると。でそれがまだね法的にはなってるけれども、目に見えるその経験レベルではなってない。だからクリスチャンが頑張って伝道して、で聖書を教育して弟子化を行って、みんなが弟子になった時に御国は文字通り地上に来て、ね、そして主はその時に来られると。これはポストミレというわけ、ポストミレニア、つまり千年期後、千年期再臨説。でもう一つアミレっていうのがありまして、これはもう千年期はないっていうね、千年期っていうのはもう例え話だという人たちもいるんですよ。でね、まあこれねどうなってるんだよ。で普通にこの、まあ、新改訳聖書とかを読みますと、普通に、プレミレになるように信じられるように感じられるわけだけど、それはこの聖書自体が誘導されてるとこういうわけよね。でそのこれは何だっけな、ネストレ版になったかな、なんか写本があるんです、写本がギリシャ語のですね、当時は印刷機ないですから手書きで写してましたよね。でいくつかのその写本っていうのがありまして、でこれはネストレっていうやつですね、ネストレの皇帝版24版、旧約はキッテルの3番以降と。でこのネストレ版っていうのがねやばいとこういうわけよね。えでなんか日本語訳ですとね、別のその写本で信頼できる写本で訳してるのが長い訳ね、うん、あれはなんか彼らも信頼できるみたいな言い方してるみたいです。長い訳してます、文語帳のね。で私も長い訳は好きなんです、あれはね。でなんかほら、田川健三とかっていう、聖書学者いますよね、キリスト教団関係だと思うんですが、いわゆるメインライン、ね、メインラインの人というのは福音派に 見下してますからね。でその人がなんか聖書翻訳の、いろんな翻訳の種類に関するなんか本書いてるんだけど、その中で新改訳聖書についてはもう 2,3 行触れてね、でこんなものはもう論評するに値しないとこれがねその、ギリシャ語に忠実な訳かどうかなんてことを論じるに値しないと。でその手の信者様たちがご勝手にどうぞ使ってくださいってこう書いてるってわけ。うわお、いわゆるだから口語訳の方が学問的にはいいんだと、こういうわけでしょ。だこれがね日本キリスト教メインラインから見ると福音派なんていうのは頭がない。で福音派から見ると聖霊派はもっとパーだ本当ですよこれ。そういう構造になってるのね、お互いにも見下し見下し、そういう例が今満ちてますこの日本キリスト教。思いません？思いますでしょ。あいつら異端なカルトで、あいつら頭がない、 学術的にレベルが低い、お互いにもそれやり合う。こんなところに精霊働きますか？働かないですよね。これ聖書新科学、僕ね別に新科学を僕はね進めてるわけでも何でもない、たまたまこういう新科学があるんで使ってるんです。でなんでこの話するかというと、質問が来たのね、ルークさんいつもメッセージの時新科学使うんですけど、新科学じゃなきゃダメなんですかとこう言うから、いやいやたまたま僕は使ってるだけで、新教科学自分で読んでますし、それからあと岩波薬ね、今好きなの岩波薬です。あれは割と僕は好みですね。で長い薬とかねいろいろ使って、で英語バージョンはですね、E by E Sword っていうのがありまして、ここに入ってますが、ただね日本のジーパーブックが1万何千しますよ。ギリシャ語ヘブル語入れたらもっとしますよ。だけどね、ただでソフトが使えて、聖書もキム・ジョンズから始まってですね、もう何種類もただで使えるものがあるんですよ。で、コメンタリーとか、レキシコンとかね、それから仲介、それから、地図だとかね、そういうのがただで使えるんです。英語ではで、その中にもちろんギリシャ語が入ってます、ね、で僕別にギリシャ語ができるわけじゃないけど一応分かりますので、ギリシャ語の原文見ながら、ね、文法的なことを確認しながら英語と照らし合わせてるんですけども、誰もがそれできるわけじゃないですよね。でドクター K さんっていう千葉にいるね兄弟、内科医やってる方ですが、彼もギリシャ語から読んでる。で御言葉三昧っていう私のブログから飛びますけども、ギリシャ語でね御言葉を解き明かしてる。で非常に何ていうか彼自身がそれ楽しみながらやってますので、そう読んでてですね非常にこう益になる、ギリシャ語のね。だからギリシャ語を読める人あるいは分かる人はそれでいけます、いけます。が皆さんできますか？ヘブル語できますか？困っちゃうじゃないですか、ね、えこの聖書のものさ、こんなものは、ね、論じるに値しない、その筋の信徒様たちご勝手につかれんと、この言い方でも分かるでしょ、その人の内側にあるものが見えちゃうでしょ。福音にある頭のない連中勝手に使っとるよ、こういう感じの、こういう心の状態ってさ、もうそれだけでわかるじゃないですか。これが今の日本キリスト教です。これ新科学、そういう、そうこれはこれで役割があるんです。だから私いつも言ってるように何でもかんでも御霊にしちゃう傾向がありますけどね。霊っていうところを御霊みんな御霊にしちゃうわけよ。その神の三角位であるところを御霊にしてしまうという傾向があるんですが、まあ、それはそれで特徴を使いながらね読んでいけばいい。例えば口語訳ですとね、ヘブルで霊と魂の切り分けっていうところがありますよね。御言葉は霊と魂を関節と骨髄切り分けるように、あれがねはっきりしてないんです。霊魂と精神と霊魂を切り分けるとか書いてある。だから人たち霊と魂の切り分けって知らないんですよ。だから霊と魂の切り分けなんていうのはそのものはね、ありえないとかそういうことを言う人たちもいますが、あそこは霊と魂を御言葉が切り分けると書いてあるわけ。これは御言葉の私たちの中で働きます。霊のものであるのが魂のものである、これ切り分けられる、切り分けられる。だけども分かんないの彼らは。霊魂と精神、精神と霊魂切り分ける、え魂っていうのが精神でしょ。ギリシャ語で言えばプシュケです。霊っていうのはニューマです。でプシュケからサイコロジーという言葉が出てきた。サイコロジーっていうのは魂学という意味ですね。魂学ですから霊と魂っていうのは聖書では明確に切り分けている。だけども翻訳がおかしいから、わかります、口語訳の翻訳がおかしいからおかしな理解になってしまう。で日本キリスト教の体系ができるんですよ。じゃあギリシャ語を見てくださいって、ギリシャ語明確にプニューマーとニューマーとそれからプシュケっていうのは切り分けてるんですからね。でこれはギリシャ語の、辞書を見てもちゃんと切り分けています。例えば、 創世記2の18からありますね、人が王を土から作って、でその花に命の息を吹きかけた。であれもですね、あれ命が複数形になってるんですね。ヘブル語では複数形になってる。つまり命に何種類かのレベルがあるわけです。それを吹き込むと人は生きた魂となった。あれを生きるものとなったと訳してる。で命というのはですから体の命、それから魂、つまり精神的な命、そして霊的な命と複数形なんですよ、ね、これが日本語だと複数形か単数形か分かりません。ですが、それはもう明確に区別がある。で、命の息を吹き込むと生きる魂になった、そういうふうに書いてある。だけどもそれをね、意訳するわけね、日本語で、その人の神学に基づいて。だから聖書が要するに訳が分からなくなってる。特に日本語の場合は訳が分かりません。例えば時制が分かりませんね。時制完了形なのか、ギリシャ語においては、ね、いろんな時制があるんで、アオリスト時制だとか完了時制だとかですね、いろんな時制があって全部ニュアンスが違ってくるんです。ですがそれがもう日本語ではごちゃごちゃになってる。だからそういう意味で真理を理解するには日本語っていうのは一番、困った言語なんです。困る言葉なんです。困る。でその言葉の訳をめぐってまたトラブルになるわけでしょ。ああでもないこうでもない。でお互いにさ、なんかもうね、見下しやってるわけですよ。これ日本記ですよ。本当にね、今悲惨な状況になってきてる。もしできるんであればね、そのイースウォードでですね、ギリシャ語をチェックしてください。一応私これ引用する、御言葉についてはギリシャ語全部チェックしてます。ですから細かいところもね、違いも一応その辞書を見ながら確認しながら喋ってるんですけども、日本語の聖書だけじゃダメ、はっきり言います。で今度は聖霊派でまた出るんでしょ、なんだっけ、ハーザーかどっかでね、なんだっけ、奥山さんね、出る。でその大和言葉を大事にするとかなんとかって言ってるらしいんですね。大和言葉関係ないと思うでなんかチャンネル桜っていうちょっと右翼系のなんかネットでテレビ番組があるんですが、そちらの方までご出演なさってるんですね。で大和言葉を大事にするなんか何ていう聖書でしたっけね、なんか出るんですよ。まあそれがどういうふうに訳してくれてるのかね、えなんか運善万かかるんで献金してくれとかなんか言ってるみたいですけどね、えどうなるんでしょう。大和言葉を大切にする、そういう問題でもないと思うんですよねむしろ言葉はね、あれがいいんです。岩波訳みたいな直訳がいいんですよ。文学になっちゃダメなの。綺麗な言葉になっちゃダメなんです。そのね、きちんと訳し分けしてもらって、プニューマーのところ、それからプシュ系のところをちゃんと別の言葉でね、魂とねっていうふうにこうやってきれいに訳し分けてほしいんですよ。それから、時制なんかについてもですね、きちんとそれを分ける。で例えばね、清めっていう言葉もですね、ギリシャ語では何種類かあるんですよ、ね、でそれをさっき言った長い訳では全部言葉をですね、漢字を使い分けてですね、例えば三髄に青で清める、それから三髄に潔いっていうね、清め、全部それをね、ギリシャ語、それぞれのギリシャ語によって違いを分けてるんです。ですからそういう形も僕は聖書は欲しいと思っているんですね。だから、まあ、その意味でね、日本っていうのはやっぱりね、霊的な貧困地帯です。ちょっと前に山崎豊子の不毛地帯っていうドラマやってましたでしょ。唐沢俊也が言ってましたね。あの僕のいとこですからドクタールークは大ボラ好きですから大嘘つきですからねでも何気に似てるとも言われるんですよね
これ最近なんと学生に言われたのはですね、遠藤健一に似てると、あの不毛地帯のね、あの叩き役ね、鮫島に似てるとどっちなんだよ
違いですね、人だったんだよ
まあ、いろいろ言われてますけど何の話した
清め、
あ、清め、いや、清め、そうそうそう、とにかく日本語で、ね、考えるからややこしくなっちゃうんです。ですからギリシャ語のその訳にね、武骨に綺麗な大和言葉なんていらないんですよ。武骨にその直訳調の訳を作ってしまう。今あの映画でもですね、跳躍っていうのがあるんですね。ほら、ディカプリオのほらシャッターアイランド見ました？わけの妄想だけど、どっちが妄想だっていうのか分かんなくなる日本キリスト教みたいなね、僕なんかもう大変なことになってる、お偉いことになってるんです。カルトがお偉まになってね、もうね、極悪になってるすごいっすよ、言って言われてることが何が本当で何が嘘かもうさっぱり分かる。そっちの世界です、どっちが妄想を持ってるんだ。それでね、その訳がね、跳躍っていうの、跳躍で、もうなんていうかな、原文からポンと飛ばした形でね、訳を作ってるわけ。その、そういう訳を作ると、その見やすいわけね、映画がその字幕がこう自然に入ってきて、それは、まあ、物語ですが、それはいいんです。だけどね、英語で聞いてるとね、もう日本語に訳した段階でもうニュアンスが違ってますからね。はっきり言います。これはあのやっぱりね、字幕とあの生の英語と違いますよ。味わいが全然違いますから、ね、僕はなるべくあの本当のものを聞いてるようにしてるんですけども、でそのね、そういうのいらないわけ。聖書はもう武骨にゴツゴツの日本語でいいですから、直訳にしてほしいんです。直訳にした、でそれをね、やってる人がいるんですね。あのね、なんだっけな、どっかの牧師さんですが、日本語に全くなってないの。そのギリシャ語の並び方でね、ヨハネ、ね、いた、イエス、ともにとかね、そういう形でね、訳してる人がいるんですよ。直訳で訳してる、ね、それによりますと、例えばね、いわゆるキリスト教の根幹とか言われている黄金律ってあるでしょ、皆さん。黄金律って知ってます？黄金律、自分がしてほしいことを相手にもせよ、嘘なんですあの訳はね、訳がおかしいんだ。ギリシャ語で読むとそういうことを言っているんではないんですね、あれね。違う、うん、違う、微妙に違うんです。簡単に言うとね、自分が なんていうか、されたことを相手にもする、いや、自分がされたことを相手にもするようになると、でなんていうかな、その報酬が来るというわけよ。で、そのなんていうか、道徳として相手の気に入ったことをね、なんか やってやるという、そういうような道徳律ではないのね。もうちょっとあれはね、現実的なね、意味を持っているんです。で、ある意味で、目には目、歯には歯と同じ意味なんですよ。そう、つまり自分がやったことを返されるよって言ってるの、あれは。そういう意味なんだけど、それが自分のしてほしいことを相手にもせよ。自分がしてほしいことなんて人それぞれ違うじゃないですかでしょ。だから僕いつも思うのね、電車に乗ってるおばあさんが乗ってきた、席譲ろうかな、どうしようかな、もし僕だったらどうだろうな、あんまり譲られたくないな、じゃあ譲らないでおこう いやマジっすよこれ。で最近さ、あの横浜のさ、あのバスの中って赤い座席があるのね、年寄りに座る、あれよ、おかしいっすよ。乗ってごらんなさい、じいさんばあさん普通の席座ってますから、赤い席が空いてるんですよ。嫌なのみんな、赤い席にわざわざ座りたくない。だから僕が赤い席に座るんですよ盗作ですよこれ
ゃう。
皆さんどう？電車乗ってったら若者が去って立ってどうぞとか言われたら嬉しい？あら、私もそう見られてるのか。それやめよと僕は。おそらく私ね、年取ってもそうだと思いますよ。あれはだからそういう意味でね、御言葉は本当の意味じゃないんです。うん、でこれはまたね、あとでね、細かく言いたいと思いますけども、ギリシャ語で考えるとそうなる。だそういう意味で、真理を解くには、そのギリシャ語、ね、やっぱ最低限ですね、文法事項を知ってる方がよろしい。うん、別にこう暗記して全部、ね、白文で読む必要ないです。その単語を見て、その例えば中性形、男性形だとか、複数形だとか、あるいは時制を見てね、動詞の時制がどうだとか、そういうのを見とけばいいんですよ。それで組み立てる。でギリシャ語ってのはあの語順がもうどうでもいいんですね、あれはね。あの英語みたいにこう 文型決まってないんで、それも単語の中に全部意味が入っちゃってますから、非常にそういう意味でね、あのなんていうかな、真理を解くにはギリシャ語がまさにぴったりの言語なんですね。まあ、そういうわけで、あのなんか聖書の話からこうずれましたけど、じゃあどうすればいいんだ。あのね、皆さん普通に読んでていいですこれね、だってこれね、質問来たのから今言ってるんですよ。新改訳聖書、あの信頼できないって言ってる人いますけど、これ読んでると騙されませんか。でそれはとりあえず読んでくださいって言われ、ね、で細かいところはそのギリシャ語でチェックしてご自分で確認するという形でね。でポストミレ、プレミレもどうなんだ、今洗礼期に入っちゃってるのか。でもっとすごいのになるとね、フルプレテリストっていう人がいるんですよ。そのポストミレの中にもフルプレテリストとパーシャルプレテリストっていう人がいまして、もうすでに新天新地になってるっていう人がいるんです。これをフルプレテリストと言います。で今は千年期だけども、まだ新天新地には入ってないっていう人たちはパーシャルプレテリストと言います。これはまだ分裂してます、ポストの中でね。今新天新地千年期まあ私はね、で、まあ、今のところそのうち変わるかもしれないけども、今のところやっぱ千年期っていう、ね、まあ、ディスペンセーション主義っていう、今恵みの時代でしょ、立法の初め、あの人の統治とか良心の時代、王の時代とかね、そうやってきて、今は恵みの時代、教会時代、そしてこれが終わった後に千年期、御国の時代が来て、御国の時代の後にいわゆる新天新地が来るというのが、まあ私の理解なんですよ。だけどこれはその、再建主義の人に言わせると悪魔の教えだ、カルトどころじゃないのね、悪魔の思想であって、そのスコフィールドは悪魔だと。でプレミレッチュのは悪魔の教えで、この教えが蔓延したがために、今このキリスト教会と言われるところがもうこんなになっちゃってると。わおどうしたらいいんですか我々、どうしたらいいんですか我々まあというわけでね、これは今ね、あえて結論をこれだって出さなくていいですから、保留しといていいです。我々にとって今大事なことは何でしょうか。今大事なことは何、終末論でけんけんがくがくやってね、分裂分裂分裂していくこと、互いにいたんと断罪しちゃうわけよ。そのプレフルプレテリストとパーシャルプレテリスト、お互いにいたんでね、いたん同士だってこう断罪し合ってもう分裂してるんですね。で彼らからって我々もカルトどころじゃない、悪魔教になっちゃってる。悪魔教、悪魔教ですよ。ほんとほんとほんと、そう書いてあるんだから、悪魔だっつってる。僕なんか悪魔の親玉ですよカルトの親玉どころじゃないですもんすごい世界のような起きてる。ほんとほんと、我々にとってね、大事なのは今この時どう生きるかです。よろしいですか。今この時、前回言った恵みを無にしない、これが永遠に直結するんです。永遠 遠に残るものっていうのは何なんでしょう。私たちの努力、私たちが歯を噛み縛ってやったからそれが残る、残らないですよ。我々が把握しばってね、自分がね、なんかやって礼拝の3つ目4つもそんなもの剣道したところで残りませんで、そんなものはパッとなくなっちゃいます。我々がやったものでなくて、パウロが言ってるように私の中にいるキリストが成したこと、これのみが永遠に残るんです。ですから彼は、これ私は人並み以上に働いてきたけども、これは私の力ではなく内なる恵みによる、恵みが働き出すことが今この時私たちに必要なことなんですよ。このことを置いてね、この新改訳聖書なんてのはこんなのもう論評するにも値しません、その筋の方々勝手にやってくださいとか、お互いねそんなやってね悪魔だなんだとおかしいっしょ。今この時に恵みを無駄にしない、その意味で今は私は恵みの時代だって言ってるんですよ。そしてこの恵みの時代が終わる、ある時終わる。でこの時に恵みをどのように味わうか、ね、で前回の少し続きになりますが、恵みと実態と、あるいはまあこれ真理でもいいんですけども、ちょっとね真理っていうとまたいろいろとね、あの、なんていうかな、解釈の違いが出るので、恵みと実態、あのリアリティね、まあ、そういうふうに言いたいと思うんですが、その前にそれはウォッチマニーのこれ見ておきましょうか。この目想を見ますとね、マルコ6の56を引いて、これイエスに触れたものは皆癒された。でいわゆるね、これ彼が言ってる、パリサイ人と主税人の出来事、ね、でパリサイ人は11献金と捧げ物についての完全な知識を持っていた、知識持ってたんです。レビ系の立法制度における、ね、いろんな儀式、細かい手続き、そういうものの知識は持っていた。しかし心の中から神に対する叫びはなかった。本当に憐れんでくださいと叫んだのはこの主税人だ。彼知識ある？ない。ただ大事なのは神に対してね、憐れんでくださいと心から叫ぶことである。この時男から何かが神へと立ち上って、直ちに神からの答えが来る。そしてイエスはその男をね、義とされたものとして認識した。今日、ね、あで義とされるというのはどういうことか、これは神に触れることだ。つまり十一献金の捧げ物だとか、いわゆるレビ系の祭祀制度の知識を持つことじゃないって言ってるのね。この方に触れることである、この方。その、ね、我々の今の貧弱な福音伝道の原因は、ね、私たちが人々に対して救いの計画を理解させようとする、理解させようとする。カルバンのチューリップって知ってます？全敵いただくとかなんとかかんとか、チューリップってチューリップで、カルバン派から見るとアルミニウスハッツのこれ板になるんですよ。知ってます？アルミニウムじゃないアルミニウムです。お互いも大変なことになるんです。それを理解するのチューリップを覚えてください。5つです。覚えてますか？覚えてますか？カルバンの何じゃないですかとかやってそうじゃない、ね、私たちはいいですか、どこで失敗したか身を結ばないんですが、それは私たちの心が神を見ることがない、その方に捧げられてないわけ、僕らはね。で罪とか救いを指摘はするけれども、それ知識で義人とは何ぞやとか、そんなことくだらこそこそ言ってもしょうがない。そのお方とお会いし触れることは、これを彼は言ってるわけ。まさにこれでしょ、今の日本経済がおかしいのは。お方 です。でこう言うとね、またもうこれカルトになるんですから、あの神学を無視するのはカルトだ。いや本当に本当に神学をねないがしろにするとは何ぞやとか言ってね、ドクター・ルーク何ぞやみたいなことになってる。我々にとってお方に触れたものは癒されるんですよ。カルバン神学を覚えれば癒されるの、
no.
あれはさ、その人大体神学やってる人見てごらんなさい、おかしいから頭に本当これね、あのキリスト教ってのは別に日本だけじゃなくてね、やっぱ人を狂気へと走らせますね。だからカルバンがあの人を火炙りにした、とろ火でもってゆっくり焼き殺した、こういうことができるんですよ、キリスト教徒は。歴史見てごらんなさいよ、キリスト教の歴史でしょ。なんであんなことで魔女裁判、なんであんなことができる、おかしい。キリスト教ってのは人を狂わせますね。私は牧師でも何でもないです、私は単なる普通のおじさん普通のおじさんです。私たちを救うお方が大事なお方なんです。ですからあの金持ちの若者がいましたよね、イエスに向かって、私は永遠の命を得るためには何をすればいいんですか。だけど彼は、主はお方って言ったのね。一番大事なのは、どんなことをすればいいのか、ことではなくて方なんですよ。お方プラスに、この方に触れることが義とされることである。なぜ、そのお方と一つになるんですから。主につくものは主と一つの霊になるね。まあ、シュガーさんのお子さんがですね、今ちょっと、心病んでまして、かなり深刻だと、まあ、彼はブログに書いてるんです。しかしその魂、つまりプシュ系は壊れていってしまうかもしれない。これ、まあ、病気ですから、脳も関係してますからね、いわゆる統合失調症ね。だけれども霊というのは永遠に主と一つであります。ですからその人の人格は、この地上における人格はもしかすると崩壊してしまうかもしれない。しかし霊は永遠に贖われている。で我々はいつかこの体が変えられるとき、ね、新しい体にあってまた再会できるわけですよ。これが救いでしょ。私たちの救いっていうのはこのお方の中に入っちゃうこと、そのお方が私の中に入ってしまうこと、これが救いなんですよ。そこのところにとどまれば、クリスチャンは自然と一つになれるんです。わけわからん議論、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、もう本当に狂ってますね。だけれどもそういうの当たり前よ。頭がどんどん肥大化して妄想が膨らむんですから、私たちにとって大事なのはこのリアリティ、つまり旧約聖書っていうのは何でした。この旧約聖書は、旧約聖書っていうのは39巻ですね。これは何を言ってるわけ。ユダヤ教の確かに宗教体系を言っています。ですがその宗教体系の中にとどまっているのが律法学者、ユダヤ人です。その宗教体系はこのお方を証しするためのシステムだったんでしょ。ですから公債の2の17、書いてますね、これらはね、これらってのは旧約です。次に来るものの影であって、本体はキリストにある。本体はキリストにある。ヘブル10の1も同じようなことを言っています。立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はない、実体はない。つまりその実体、実物、本体と言われているものは何でしょうか。キリストです。そのキリストのどういうお方であるか、何をしてくださるかを 絵にしたのが旧約聖書でしょ。だから幕屋を見るときもね、いろんな、5つの捧げ物ありましたよね。犯罪罪罪検罪審問罪とかね、これ全部キリストを言っていると。マナは何ですか。あれはキリストを言っていると。予期地の産物は何ですか。キリストを言っている。全ては旧約にあるものはキリストの要素、キリストのお方、キリストの御業、キリストの何かを全て証ししているわけです。だからそれはあくまでも履歴書みたいなものであって本人ではない。履歴書だけ読んで本人分かったと思います？分からないですよね。履歴書ってみんな結構水増ししません？なんか結婚のどうですかこの方とか言ってこう持ってきてもらって、おお素晴らしい経験ですね。蓋開けてみたら、はあ私たちの主は蓋を開けるとその履歴書よりもはるかに素晴らしい、はい、恵みっていうのは前回の話の続きですね。簡単に言えばキリストですよ。私たちがこのお方に触れてこのお方を味わうとき、それが主観的に我々に恵みとなるわけでしょ。ですから恵みっていうものもなんかね、その祈りが叶えられたらもちろんそれも入りますよ。入りますけれども、お方との関係そのものが恵みである。触れること、このお方に、ヨハネの福音書一章見ますと、はじめに言葉があった、これロゴスですね。ロゴスは神と共にあった。ロゴスは神であった。ロゴスは神であった。でこの方によって全てのものが作られ、この方によらずにできたものは一つもない。そしてこの方には神学があった。この神学は人の光であった。え？あれね、この方に命があった造営、命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝き、闇はこれに勝たなかった。この方の本質は何？神学？命です。イエスは何のために来た？私が来たのは羊に命を与え、しかも豊かに与えるためである。しかも誰って言ってるんですよ。豊かに与えるためである。これが主が来られた理由。そのためにご自分は裂かれなきゃいけなかった。その中に閉じ込められていた命を解放しなきゃいけない。なんでですか。創世記で命の木に至る道はケルビムと剣と炎によって封鎖されたでしょ。善悪を知る知識の実を食べちゃった。このまま永遠に生きたら大変なことになってしまうと。だから神はその道を塞いだんですよ。しかし主はその塞がれた道を開くために来た。だから私は道であると言っている。命である。そしてヘブル書を見ればや、ご自分の肉体を引き裂いて命の道を開いてくださった。どこに？天の至聖所に行った道ですよ。これがイエスの十字架なの。十字架っていうのは身代わりに死んでくれただけじゃないんですよ。それは船舶、身代わりだったらあれは冤罪になっちゃうんです。そうでしょ。私たちもそこにいたんです。裁かれたのは私なんです。死んだ時私たち裁かれる。 だから私たちは立法をもうね、皆さんにですから、もう満足したの。なんで？死ぬことによって。再現主義の人は立法をやれっていうのね、今でも。そう、あのね、もちろん救いの条件は信じることなんだけど、立法を一つ一つきちんと守れって言ってるんだよ。それができないから今のキリスト教会こんなことになってると。だから私は言ってるの、立法を守ることが目的じゃなくて、ロマ書に書いてあるでしょう、命の御霊の法則に従う。その命の御霊の法則に従うのであれば、ね、ロマ8章に書いてあります。いいですか。こう書いてありますね、8章4節、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためである。条件何よ。モーセ律法を守ることではなくて、御霊に従って歩む。命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。これ言わないんです。不思議ですよ、あの人たちは。十字架も言わないし、命の御霊の法則って言わない。まあ、彼らだけじゃなくて日本キリスト教の人ほとんど言いませんけどね。命の御霊の法則に従うのがおかしいとは言います人もいますから。書いてあるでしょ、命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを、私を解放した。これに従うとき立法の要求が満たされるんです。神は命を与えることによってね、そのキリストの命を与えることによって、その命が生きれば私たちは自動的に立法を満たしてるんです。その前にも私たちは死ぬことによって満たしてるんです。だから私たちの責任はもう死んだから終わってるの。あとはこの命が生きることによって自動的に満たしてくれるんです。誰が、うちに生きてるキリストがです。だから私たちはこの方に頼って生きるだけでしょ。これが恵みです。恵みというのはできないものの代わりにできるものがやってくださることでしょ。皆さん、自分にできないことを人がやってくださる、こんなありがたいことないじゃないですか、ね、しかもそれに、そもそもそれを値しないんですよ。その助けを受けることすら値しないものが一方的に神がやってくださった。いつの間にか、僕がまだ肉にあって神に敵対している時においてすら、神はご自分の御子をそこで処刑された。私たちの主は、神はそういう神なんだ。私たちに付け加えるものは何もない。で、この言葉は肉となった、ね、これ幕屋を張ったっていう言葉が原文ですね。14節ね、言葉は人となり、あれ肉となり、私たちの間に住まわれる。これも意訳です、幕屋を張った、幕屋を張った。ヨハネ福音書1章14ですね。そして私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は神学と知識に満ちておられる。この方は恵みと誠、まあ、誠っていうのもこれ訳でして、アレセイアっていうんですけども、もともとはね、真理、あるいは実体、あるいはリアリティ、実質といった方がいいんです。真理っていうとまた理屈になってしまう。真理というか、そのもの、実物、実質、 満ちておられた。でヘブルの、ヘブルの5の2を見てほしいんですが、この肉となって幕屋を張ったお方は、いいですか、全能なる神、何の弱さもなく腹も空かない、一日に300キロ歩こうと疲れもしない、涙も流さない、苦しまない、葛藤しない、そういうお方、no. このお方は自分自身も弱さを身にまとっている。でね、彼は十字架につけられたのは、ある場所では弱さのゆえに十字架につけられたって書いてあるよ。弱さのゆえに十字架につけられた、弱さのゆえにね、弱さを身にまとう、無知な迷っている人々を思いやる。ハレルヤ、この言葉救いでしょ。皆さん弱さ覚えるでしょ。弱さ、その時に裁かれた感覚を持ちます。お前言うわい、できないだろ、うん、どうすんだっていう声はどっから来ます。敵です。主は自分自身も弱さをまとっているので、無知な迷っている人々を思いやる。これが神です、主です。拒否してください、そういう敵のそういう抽象罪定めは嘘ですよ。そしてその弱さのゆえに、まあそれにはね、私たちのこの、主は同じ弱さを持っている。15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同調できない方ではない。皆共有してくださるんです、分かってくださるんです、弱い時。これが幕屋を張ったロゴスです。そしてこの言葉の栄光、神父の独り子としての栄光、栄光って何でしょう。主は、私はまだ栄光を受けてないから、御霊がまだ下ってなかったっていう言い方してますが、主の栄光って何でしたっけ。十字架でしょ。あれ人間的に言ったら一番惨めなものです。敗北でしょ、敗北でしょ。しかしあれは栄光だった。人間の目と神の目は逆向きです。クリスチャンにとって低くされるということは栄光です。栄光っていうのはね、その実質を表現することです。主は弱さのゆえに十字架につけられた、弱さの究極を知っていた、その人間として彼はあそこで裁きを受けた。それは彼の何か内側にあるものを表現したんです、あそこで。だから十字架を見るときには、多分物理的に見ればもう血だらけ、傷だらけ、ほら、映画あったでしょ、あのパッションっていう映画ね、あれ僕も DVD で見ましたけども、ああいうすごい状態になってたでしょ。確かに無知でね、裂かれてもどうしようもない状態になっていた、多分目で見ればそう。しかしあそこに栄光が現れてたわけですよ、神の栄光はね。それを見た人は分かっているわけだから、あれに対してただ人がそこでね、傷だらけになって血だらけになって惨めだと思う人もいたのかもしれない。これ見える人が見えるんです。それはその人の中にあるものが現れることが栄光です。父の独り子としての栄光を表した栄光だから、僕らもね、何か栄光を表すべきなんです。それはことをうまく進めて成功したから栄光じゃないんですよ。私のうちに住んでおられる方の何かが出れば、それが栄光になるわけ。栄光ね、よくやるじゃないですか、正解をやってさ、最後に この全ての栄光を主にお返ししますとかってやるんだ。あのセリフどっかで聞いて本当僕びっくり仰天してさ、栄光ってお返しするもんなんかいなと思ったの。やるでしょ正解の最後に、じゃあ皆さん全ての栄光神様にお返ししましょうって言って、栄光ってお返しするもん、ね、自分が持ってたんじゃん。栄光ってそんなもんじゃないって、ことがうまくいったから栄光って違うんで、内側のものが出ることが栄光なんです。栄光だから主はの偏方の山では本当にご自分の神聖を明かししましたよね。真っ白に輝いてですね、ああいうふうに物理的に見える栄光もある。しかしイエスが、ね、一挙手一投足何かこう、日常の中で振る舞う時に栄光出てたんですよ。だからごく普通の人間だった。それもナザレの村人たちは分かんなかった。なんであいつはヨセフのせがれじゃねえか。この言葉っていうのは普通の人だったっていうことでしょ。イエスがで彼らはそれ見えなかったわけよ。だけど多分マリアはなんかこの子は違うって分かっちゃうんですよね。だからイエスの言葉をいつもこう思い巡らしている。そのイエスはごく普通の、ね、少年あるいは青年だった。で大人になって普通に生きてたけど栄光をなんか表してたわけよ。自分の何か内側のものをね表してた。なんか表してたんです。例えば私が電車座ってね、おじいさんおばあさん来ても立たないと、これ私の栄光を表してるわけよ。私のうちにあるものが現れてるわけ。いやいや例えだよ例え。別にあの皆さん席譲りましょうってそういう運動をやりましょうって言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくてそこ何かが現れる、ね、主はどういうお方か。恵みと真理に満ちていた。この満ちるっていう言葉はねギリシャ語でプレローマです。プレローマで例えばねあの、使徒行伝の中でほら、精霊がこの部屋を満たしたっていう言葉がありますね。あの時にはプレフォープレフォーしたかもです。プレフォーつまりこの空間を満たすという時にはプレソーで、この実質として内側を満たすという時にプレローマ、あれプレロー、これ一応使い分けをしている。でここはプレローマになってます。プレロー、内側にその恵みと真理が満ちている。充満です。ですから日本語では充満という言葉が一番いいね。充満満ちている。よくあの超四位系の人たちは聖霊様充満とか言うんだけど、聖霊様充満じゃないんだって。命充満なんです。わかる？聖霊様充満やるからいいとこになるんです。聖霊様やるからいいとこにね。とうとうあのベニー金様も離婚されちゃうらしいですね。なんか奥様から憎たり犯らしいですよ。なんか、うん、あれあのタイガーウッズじゃないですけど相当これ要求されるんでしょうね。精霊様10万じゃないの。僕らが10万するのは命。主は命の実質に満ちていたお方。このお方に恵みと真理、真理ってのはこれですから実質といった方がいいんですよ。実体リアリティ、この旧約で解き明かされているものの本体としてのリアリティが満ちていた。このお方が私の中におられる。コロサイ 1-19 にも同じ言葉が書いてあります。コロサイ 1-19 にこうやって書いてありますね。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、これプレローマ、神の実質本質を御子の中に充満させた。そしてエペソのいいですか、 1-23 見てください。エペソの 1-23 を見ますと、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられる。これもプレローマです。つまり キリストの中に肉になったお方、人の中に神の実質を詰め込み、そのお方の充満されたその神の命の実質が今度私たちの中に充満している。これがエクレシアだと言ってるんです。ですから教会というのは何か特定の宗教団体作ること、違うで、あんなものはどうでもいいんです。名前というのはどうでもいい。たまたま我々こういう名前でやってますけどもね、どうでもいいんです。エクレシアっていうのは皆さんのうちにいるキリストの実質そのものです。それがエクレシアなんですよ。それを見ないからなんかね、みんなで一緒になりましょうでエキュメニカルと嘘ばっかりやるわけよ。慣れるわけないでしょ、あんな合意文書交わして慣れるわけない。私たちの中にあるキリストの実質が私たちの一つの根拠なんです。この実質を届けてくれることが恵みです。恵みです。で、恵みといった時には主に神の愛と関係しますね。真理、あれ実質といった時は光と関係するんですよ。真理が明らかになるには光がいい、ね、恵みは愛によって働くんです。で、その二面がこのお方の中に満ちていた。これは神の何かです。僕ら見えないですね。例えばなんかさ、まあ、ここになんかたい焼きがあったと思ってます。またたい焼きがあるんですね。この中をめくるとその実質はあんこって見えます。あんこの実質は小豆だと。で、そうやって物はこうやって分かるけど、神の中にあるものとか見えないんです。神を見た者は一人もいないんですから、もし我々がそのまんま神見ちゃったらもう一発で焼き殺されちゃいますよ。死んじゃいます我々は。だから例のほら、モーセが立法の板持ってきた時もそれは箱の中に入れてきたでしょ。物に見ちゃったら僕ら死ぬんですね。立法によって裁かれて、神の正義によって裁かれて、だから見ることできない。その見ることのできない実質を満たされたお方がイエスだったわけで、その方を見ればその実質がどのようなものかっていうのを見ることができると。だから私を見た者は父を見たって言ってるわけね。神を表したのはこのお方だけなんです。で、そのお方が神ご自身であると、このことをこの英訳聖書はだんだんと削って削って削っているらしい。で、一つの特徴としてね、いわゆる日本キリスト教でね、神様は私たちのために、神様は神様の栄光のために、神様のために、皆さんどこかで聞いた口調じゃないですかこれ。神様のために、神様、イエスの名前出ます。これ最近そうですよ。神様は神様の、神様によるみたいなね。ジェイザス、イエス、この皆がだんだん脇に追いやられている。感じません？やったら神様メッセージです。ですからその神様って言った時に誰なんだと、オバマですら言ってますね。で、オバマってのは、ね、隠れイスラムと言われてる。皆さん騙されちゃダメですよ。多くの人に人気のある人っていうのは、受け入れられる人っていうのはしばしば何か欺瞞があります。そのうち本性出てくる。私たちの神といった時にはイエス、肉体を取って来られたこの方を告白しない霊は偽りの霊だ。なぜ？イエスの実質が神だからです。神をもたらした人は、存在はこの方だけなんです。だから救いの皆はイエスの皆以外に与えられていない。私ね、ある、まあ、学生に、ね、今語ってるんですが、神は信じるって言ってる、イエスは嫌だ、分かります。で、同期ですっていう人がいる。 DNA の研究でね、フランシスっていう人もいるんですが、ノーベル賞もらった人。フランシスってのはクリスチャン、 でドーキンスっていうのはですね、これいわゆる神は妄想だっていう本を書いてまして、もうキリスト、いわゆる、イエスに対しては全くアンチで、神が彼はね、神は信じてるんだよ。なのにその偉大な神がなんであんなローカルな、ね、あんな中東のローカルなとこ一人の人になってこなきゃいけないんだと、ましてや十字架につけられる、なんでそんな必要があるんだと、なものは妄想だとこう言ってるわけ。つまりここに我々の根本的なアイデンティティがあるんです。肉体を取られた神、しかも彼は弱さを身にまとっている。どうして宇宙を作った神が我々と同じ弱さを持つんですか。考えてください。それをあえて神は行った。その中に神の実質を詰め込んだんです。だからヨハネは何て言ってるか、ね、戻ってください。ヨハネの16節見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から、充満の中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けた。しつこいでしょ。私が来たのは命を与え、しかも豊かに与えるためである。しつこいでしょ。しかし逆に言うと、そこに神の御心があるの。神は私たちの中にこの充満、キリストの中に充満していたものを私の中にも充満させたいんですよ。この神の実質を私の中に充満させたいんです。これがイエスがご自分を割いた理由。そしてその充満満ちたプエローマそのものが教会なんです。エクレシアなんです。私たちの中にいるキリストがエクレシアなんですよ、ね、その実質なんです。エクレシアとは満ち満ちたお方の充満であるって言ってるんですから。でそこを捉えて、人が神になるって言っちゃう人もいるんですが、それは言い過ぎですから。人の中に神が充満する。私たちは人です。ね、神にならないですよ。神になっちゃう。これはちょっと違う。そして立法はモーセによって与えられ、恵みと真理、あるいは実際実質はイエス・キリストによって実現した。このモーセ立法というのはヘブル書を見ると最初の掟って言って書いてありますね。で最初のものっていうのは不完全だったって、ヘブル書に書いてある。ヘブル書の7章でしたっけ。そう、7章もですね、11節、ね、こう書いてあります。もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられたのですが、それ以上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が建てられたのでしょうか。メルキゼデクの等しい祭司って誰。キリストです。祭司職が変われば立法も必ず変わるんだ。旧約はレビ系です。でそこにモーセ立法があった。でそれは人を救わなかった。なんでガラティア書によれば立法は命を与えないからです。立法を行わせるパワー、能力を持つその実質を与えないからです。しかしこのメルキゼデク系のお方は命によって大祭司とされたって書いてある。そしてその命を私たちにインプラントして、命を我々の中に詰め込むことによって私たちを義とし、立法を全うさせてくださるわけで、祭職が変われば立法も変わるんだ、ね、で初めの立法は、不完全だったから廃止されたって書いてあるんです、明確に。でその2番目の立法が私たちを立法の水準に合わせる生き方をさせてくださる。そのために命を 充満満たすのが恵みです。だからよくね、あのね、恵みと立法っていうのをこう対立させる人がいます。立法主義的教会とか言ってさ、あの11献金やれやれとか奉仕やれやれとか、そういうふうにやると、なんか立法主義的教会っつってね、なんかあのいろいろね、カルトだなんだとかみんな騒ぐんですけども、立法っていうのはもともと良いものなんですよ。聖なるものなんでしょう。立法と恵みって対立するわけ？違う。立法はキリストを指し示していた。キリストへ私たちをもたらすもの、養育ばかりだった。そしてこの約束、アブラハムに対する約束から430年後に付け加えて与えられた約束を無効にはしない。そのお方へともたらすものは立法なんでしょう。だから立法というのは恵みを無にするものではないんです。むしろ恵みへと私たちをもたらしてくれるものなんでしょ。立法というのは聖なるもの、立法というのは良きものなんです。その立法は破棄されてないって言ってるんだよ。そのモーセ立法の言葉は一つ一つはね、もう破棄されたかもしれないけど、その精神というか本質はイエスがそれを満たした。
いや、
その満たしたお方が私の中に生きておられる。そのお方が私たちに立法を生きさせてくれる。これがメルキゼデク系の祭司制度です、だから命の力によって大祭司とされた。この際2の17にも、公開であります。あ、これはさっき言ったんですね、実質次に来るものの影、本体はキリスト。つまり立法の本体は何ですか？キリストです。キリストです。えね、もっと言うと立法の本体は恵みとも言っていいかもしれないね。そうでしょ。ある意味で立法も恵みの中に含まれている。そうでしょ。恵みっていうのはこの方の命を得るため、その命へと、ね、その本体へともたらす養育係が立法だったんですから、恵みに用いられるんです、立法は。そこでね、いわゆる無立法になるなとかいう人たちがいるのね。まあ子供育てるときにね、いわゆる恵みで自由自由ってやると子供どうやって生きていいか分からなくなっちゃうんですよ。子供はね、やっぱはめ込まなきゃダメです。わかります？例えば学校システム、教育のシステムとか社会の枠組みね、組み込んでやらないと子供はね、生き方を失っちゃいますよ。だから受験勉強もやらす、部活もやらす、バイトもやらすって、そうやってね、世の中ではめ込まないと子供は生き方を失います。そのはめ込んでいい、そのはめ込む役割はそれ守るためなんです。立法っていうのは我々を保護する役割なんでしょ。神の愛によって私たちが無秩序混沌へと行かないために、立法は養育係として枠組みとして与えられたでしょ。だから恵みと対立するものではない。むしろ恵みを我々に、恵みへと我々をもたらすもの、これが立法です。私たちが今地上に置かれているこの経験、これはこの充満に預かることです。聖霊様、充満じゃないですよ。聖霊って何だ、どういう働きするか、これも見ておきましょう。ヨハネの13章4章、ごめんなさい、16章ですね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れる。あれ、これリアリティと言ってもいいですね。リアリティの御霊が来ると、あなた方を全てのリアリティ、真理、実体に導き入れる。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は誰の栄光を表します？ 私の栄光です。つまりキリストのうちにある実質神の十万を表すためのお方が聖霊です。聖霊を受けるということは命の十万を受けるということ、そして三位一体の神、バラバラの神じゃないですね。そのお方、聖霊が来るときには私たちもそのお方、あの人の中に住まうって言っている。ともに父子聖霊が皆さんの中に住んでいるんです。三位一体の神が住んでいる。狂っている。三位一体、宇宙を作った神が私の中に住んでいる、充満している、プレグラマしている。狂ってる。ダメだもん。言った、言っちゃった。だけど書いてあるんです。でしょ、書いてある。これはさ、訳おかしいかい、これ。新改訳聖書まで信じられないなものは、ね、その筋の信者様たちがどうぞ自由に使ってください。田川さんが言うようにね、そういうことじゃないと思うな。なぜ、言葉は内なる御霊が解き明かしたとき、真理は光によって私の中で実体をもたらすんですよ。だからこの白黒の文字がですね、英文和訳みたいにこれ×これ丸という、そういう問題ではないんです。この言葉が指し示しているリアリティ私の中でその通りになることが我々の経験であって、そのためにこの御霊を私たちにくださったんです。ですから皆さんが新改訳聖書だからもう信頼できないって、新改訳聖書を捨てる、捨てなくていいです。この言葉を解き明かしてくださるのは内なる御霊です。このお方に頼りつつ読んでください。分かるときは、あ、これはこれを言ってる、分かった、今の自分の問題に必要なのは語り込まれるんです。恐れるな虫けらのヤコブよと、ね、私が語り出した言葉は無益に私のもとに戻らない。その客観的なこの白黒の言葉と内なる言葉を結びつける、これが御霊です。ですからイエスの栄光を私に与える、イエス・キリストを証しする霊が聖霊です。ですから聖霊様は十万じゃないの。聖霊に満たされればそれはキリスト経験をもたらす。すべての経験は、霊的経験は in Christ、 これはキリストの中で行われる。なぜ、キリストが、キリストによって、キリストのためになされたものが私の経験になることが今の地上の経験、それが恵みです。恵みとは神の実質が私の中に届き、それが私の中で充満することだ。ハレルヤ、祈りましょう。 よりはるかに弱くされたお方がキリストです。主は弱さのゆえに十字架につけられた。十字架につけられる以上の弱さがあるでありましょうか。それ以下の悲惨な屈辱的惨めな苦痛に満ちた恥ずかしみに満ちた経験がありえるでしょうか。私たちの不条理を包み込み、私たちの弱さを包み込むに十分な弱さを知っておられ経験されたお方があなたであります。ですから私たちの弱さを覚えるとき、私たちはすぐにためらうことなくあなたの中に逃げ込みます。弱さによって罪定めを受けることがないように、弱さのゆえにサタンの罪定めを聞くことがないように、主は弱さのゆえに十字架につけられた。その弱さは私たちの弱さをはるかに上回る弱さであることは何ということでしょう。神の子が十字架に貼り付けられ何もできない、何もできない、ただそこから哀れみの言葉が出たことを感謝いたします。その言葉によって私たちも許されたことを感謝いたします。弱さを知っている大祭司、ただ感謝しこの方に頼ります。そして私たちのために天に至る至聖所に至る道をご自分の肉体を裂いて幕屋を裂いて開いてくださったことを感謝します。あなたが死なれた時、地上の幕屋の幕屋も裂かれました。それは実質であるあなたが裂かれたことであります。これにより命の道が開かれたことを感謝いたします。私たちは今大胆にこの至聖所に入り行くことができますことを感謝いたします。なぜならそこにイエスの血が流れております。この血のゆえに私たちは受け入れられ義とされて聖徒とされたことを感謝いたします。私たちの一切何にも弱らず、それは成し遂げられた事実です。サタンも世も私の罪、私の汚れ、失敗、ネガティブなものを悪霊、それらものによって無効にされることはありません。ただ私たちは何か見捨てられたように感じてしまうでしょう。感情によって自分が何か捨てられたような、主よあなたから見放されたような感じを受けるときがあります。しかし欺かれることがありませんように。御言葉はこの真理は永遠であると、そしてうちにこの真理の御霊が与えられていることを感謝いたします。このお方はイエスの栄光を明かしされるお方です。私が主よとあなたに戻るとき、うちにキリストが生きておられることを経験します。自分が弱さを覚えるとき、主よイエスよあなたに戻るとき、そこにあなたがおられることを見出すことができますことを感謝いたします。このお方は恵みと真理に満ちていた。私たちはこのお方から恵みに加えてさらに恵みを受けた。このお方は神の実質のプレノーマであり、神の命の充満であったことを感謝いたします。この命は決してサタンこの世を悪霊あらゆる闇の勢力滅ぼすことはできません。
アーメン。
なぜならば復活した命だからです。すでにサタンはそれを破壊しようと試みました。しかし黄泉まで下り、そこから3日目に 復活した命であることを感謝いたします。この命を私たちのうちに充満させてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがつまらない議論に巻き込まれることはありませんように、ナンセンスなものに時間を浪費することがないように、主よ、私たちが命へとダイレクトに向かうことができますように。今後このキリスト教といわれる世界はある種の狂気、妄想、そういったものが満ちるでしょう。もし時代が時代ならば互いに殺し合い、互いに火炙りにするという、そういうことすら起きる、すでに本質がもう現れております。敵の栄光が現れているのであります。しかしその中にあって私たちは誰に目を留めるのでしょうか。このお方です。私たちは無学なもの、何の役にも立たないもの、力のないもの、影響力のないもの、お金を持たず何も持ちません。私がここに集まるのはその自分のみすぼらしさ、自分の貧しさの中で、弱さの中で、無力さの中で、あなたを慕うゆえであります。あなたの命を慕い求めて集まっております。あなたはそれに応え、それぞれに対し触れてくださることを感謝いたします。最も適切な言葉を一人一人に念頭に語りかけてくださることを感謝いたします。病んでいる者に癒し、不安にある者に平安、欠乏にある者に満たし、私に戻りなさい、私こそ神の実質であり、人にはできなくても神にはできる。あなたの今その置かれた状況を瞬時にして変えることができる主であると、主を感謝します。あなたは私たちを墓から離れ、深い穴から引き上げてくださり、あらゆる病を癒し、そして私たちに良きものを惜しむことはありません。私たちが生きる日の限り、良き者は私たちを追ってくるでありましょう。かくして富む者はますます豊かにされるでありましょう。この恵みを主を無駄にすることはないように、イエス・キリストの皆をもっと高くすることができますように、あらゆる状況にイエスの皆を語り出すことができますように、また自分に対してイエスの皆を語り込むことができますように、イエスというのは神は我が救いであります。あらゆる状況でこの言葉を明かしいたします。肉を取られた、弱くなられた、十字架にまでつけられた神を褒めたたえます。全て自分の力の上に下ろしてしまうように、あなたが追う必要はない、病もあなたが追う必要はない、欠乏、悩み、葛藤も全てイエスが追ってくださったと主を私たちは下ろします。そして安息に入ります。あなたの用意された安息を味わうことができることを感謝いたします。 恵みであることを感謝いたします。主はあなたの中に全てあることを感謝いたします。あなたにただ触れさえすればみんな癒される。主はあらゆる必要が満たされることを感謝いたします。あらゆる問題、葛藤が解けることを感謝いたします。恵みが覆い尽くすことを感謝いたします。ハレルヤ、オーハレルヤ、サンキュージーザス、サンキュージーザス、サンキュージーザス。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、この皆を立っています。99